もうしばらくはもう引っ越しに関わるトークばっかりしていきますからね。はい、いやでね、引っ越しするっていうことを多くの方々が知って僕に連絡くれるんです。でケクノさんと出会えたこの1年が本当に嬉しかったです、本当にケクノさんと出会えてよかったと思いますみたいな人もいるんだよ。一応こんなんだけど、こんなトークしかできないやつだけど一応いて、ちょっとその人からの話をちょっとしてみましょう。はい、西暦2020年3月25日水曜日夜21時41分くらい収録をしてます。ケクノでございますけれどもですね、僕が他人だったらケクノとは出会いたくないですねって思いますけれどもね、こんな適当なやつとは僕は、まあ、嫌いにこそならないけど印象にも残んねえだろうなって感じはするんだけど、いやでもね、そのね、お言葉が表面上だけじゃなくて割と本当に心底をこの方は思ってくれてるんだろうなっていう温度のね、方も本当に感じられるんですよね、なんとなくだけどね。でそこでケクノさん、ちょっと別れ際で申し訳ないんですけどって、ケクノさんが今後ね、私が読んだ方がいいと思う本って何ですかって急に聞かれたのね。ってなって、そういう話をします。はい、ということで、その要は僕が人におすすめする本ってなんだろうっていう話なんですよもう引っ越しここから関係ないですからね、はい、いやただね、この別れ際にケクノさんが好きな本なんですかって、これね実は今月入って2回目なんですよ。実はね、その転勤関係なく別れ際に3月の本当上旬なんですけど、ケクノさんの好きな本は何ですか、でそれを読みますみたいな、あれだな、2月だな、2月の中旬にあったんだ、そういう話が。そうで、絶対読みますからみたいな、で1冊だけ言ったので、それがね何かっていうと、僕本当に好きな本言ったんです。本当になんかためになる本とかじゃなくて純粋に好きな本、それが小説なんですけど、豊島美穂さんのエバーグリーンっていう小説が本当に好きで、入院するたびに読んでるんですけど本当に。でその豊島美穂さんのエバーグリーンは、まあなんか中学生、中3で卒業をするんだと。でその卒業式の帰りに、まあ松田綾子っていう可愛い女の子と、まあ田舎道でばったり会うんだ。で好きなのね。で10年後にまたここで会おうねって。でその主人公の男の子は将来、まあ、ミュージシャンになりたいみたいな目標があって、でそのヒロインの松田綾子は小説家になりたいんだったかな、漫画家になりたいんだったかな。 でお互い10年後のこの日この時間に、ね、私は本持ってくるから、自分の本持ってくるから、って、で君は、ね、その作った曲を私の前で歌ってみたいな感じ。なんかごめん、ちょっとねうろ覚えなの、なんかその雰囲気が好きなの。10年後にここでまた会おうねみたいな、あの感じがすごい好きなので、その会うまでのそのなんか心の動きみたいなやつの描写の方の方が印象に残ってるから、そのなんていうの、今のは本当にストーリーの始めの始め、若干違うかもしれないんだ、好きな小説なのにでこれがね俺超好き、俺そういうの超好きなの。なんかね、学生の恋愛なんだけど若干社会人挟む感じとかすっごい好きでね。で俺これ高校3年生の時のね、河合塾かどっかのね記述模試、ベネッセだったかな、そう真剣模試だったかもしれないの記述模試で、現代文のその小説の問題でこれ出てて、で、まあ受験終わったら絶対この本読むぞっていう風に思ったっていうのがあるんです。だからね、受験絡みで、あともう一個はね、センターの現代文のね、2000年ぐらいだの本誌だったと思うんだけど、あの吉本バナナのつぐみとか、あと俺の代のセンター試験だね、2010年のセンターの本誌が、 中澤圭の楽隊のウサギだったのね。まあ、あ、小説満点だったんですけど、でそのめっちゃ読みやすくてめっちゃ面白いと思って、センターの現代文解きながら、あ、よし、これは受験終わったら読もうとか、のんきなことを思いながら、はい、当時ねセンターの原文は俺あれなんだよね、漢文、評論、小説、古文だったかな。で古文全然俺できなかったから、そう、もう古文解いてる時は楽隊のウサギのことが頭の大半を占めてました。この後どういうストーリーになってくのかなとかで、うーん、古文が全く読めないとかって思ってた、はい、感じなんだけど、そう、あ、で話戻して、エバーグリーンがおすすめだよっていうふうに言って、はい、あ、ですよっていうふうに言って、で本当にそのお伝えしたらその方読んでくれて、で感想までお伝えしてくれて、お前すげえなっていうか、いうふうに内心思ったりとかしてさ、そう、俺さ人に勧められて本さなかなか読まないんだよね。この本読んでみてって学生の時やったかな、あ、でもやったな、バイトのね上長というか、バイトの塾でバイトしてた時のその教室長の方とかが、ね、舞城大太郎っていう作者のすげえわけわかんない本を勧めされて、でそのわけわかんなさをめっちゃなんか飲み会とかで話したのは覚えてる。だから同じ小説を読んでなんか話をするっていうのはすごく楽しいことだよなっていうのはちょっとね、あの感じはしてるんだけど、そうね、そう、エバーグリーンはねおすすめでね、まあ今回そのエバーグリーンも一応やったんだけど、なんか雰囲気としてはまあなんていうかこう仕事の関係もあるから、俺ただ単にエバーグリーンがおすすめだよですよっていう風に言うのはなんかちょっと違うのかなっていう風に思って、まあ何冊かピックアップしたんです。そのうちの一冊はあのねエバーグリーンだったんだけど、そう、なんかさ人にこの本ぜひ読んでみな、おすすめだよって皆さん言える本ってありますか？うん、なんか最近すぎると、例えばあれ映画にもなったラストレターとか、まあ俺まだ小説では見てない、読んでないんだけど、まあなんていうか映画で見て、あ、これは小説でも読んでみたいなとは思ってはいるんだけど、でもなんか時期的に今旬じゃないか、旬な本を読んでみてっていう風におすすめすると、なんか本当にこの人好きなのかな、最近読んだ面白い本を言ってくれてるだけじゃないかなっていう風になっちゃうじゃない。だからそうじゃなくて、こう古い本なんだけど、いやこれ何回も本当マジで読み返しててみたいな、あ、ものが俺は本当はいいなって思ってるんだよね。だからあれ、いわゆる自己啓発とかはちょっと違うかなと思うの。勉強になることも多いんだけどね、なんかすぐやらない人、あ、すぐやる人とやれない人の違いみたいなやつあるじゃん。 あれはあれでいい本だと思うけど、とかさ、察しない男、説明しない女みたいな、なんかそういうんじゃないよねみたいな。俺何気にね、ああいうなんか察しない男、説明しない女みたいな、ああいう心理系のものは好きではあるんだけれども、そう、なんかおすすめの本はないですかみたいな話になった時に察しない男、説明しない女がいい本だよとは言えないよね、うん、みたいなことでさ、いやこういう時何を答えたらいいの？小説なの？なんかおすすめの本はないですかって言われた時に、うん、なんかね俺小説が正解じゃない気がしたんだよね。だから結局最終的にね新書を言ったの。2冊ぐらい言ったかな。一つが、マーク・ピーターセンが書いた日本人の英語っていう、なんかこう日本人が喋る独特の英語っていうのがあって、それがちょっと違和感あるよねみたいな話なんです。で僕はもともと英文科というか、あ、英語を割と大学の時とかは勉強してたから、で大学の時にその日本人の英語っていう本が結構好きだったっていうのもあったので、まあそれを進めたっていうのと、あともう一個、これもね岩波新書なんだけど、これはね俺が大学時代に、あ、読書しなきゃっていう思いが薄れてきた時に読む本だったんだけど、斉藤隆の読書力っていう本、要は読書は力であるみたいな感じの帯がついてて、でまあ読書をするっていうことがどれぐらいの意義があることなのかみたいな話ね、 最近ではもう当たり前のように言われてることだけど、その読書というのはね、優れた他者との出会いの経験であるみたいな、だからそういうことが書かれてて、でそういうのにこう鵜呑みになってというか、そうだよなっていうふうに思って読書頑張ろうっていう気持ちに当時はなってたっていう、そう、まあ自己啓発寄りの心象なんですよね。うん、いやどうですかね。だから僕ね、そのおすすめの本はって、読んだ方がいいと思う本って何ですかみたいな話になって、おもむろにじゃねえな、僕ね読書メーター自分で振り返ったんです。そう、今ね、今の時点で僕読書メーターに登録してる読んだ本って1936冊なんですよ。そう、僕が読書メーターに登録したのっていつだろうな、高校入ったぐらいかな、高校生ぐらいの時だと思うんですよね。登録日が2009年の7月12日なんで高3ですね。高3から読書メーター登録し続けて、今もう1936冊まで、もちろん漫画も含めてですけど、来てて、俺おすすめできる本ってこの 3,4 年読んでねえなとかっていう風に思って、そう、北斗の拳とかおすすめしてもしょうがないでしょ。別に俺 おすすめもしないけど、面白いとも思わなかったから、北斗の拳に関しては。そう、やっぱね、戦う動機が謎なんだよね。そう、全然好きじゃない。そう、うん、だからまあ小説として純粋に好きなの何って言われたら、あれかな、まあそのエバーグリーンはもちろんなんだけど、青柳愛との浜村渚の計算ノートっていう、数学の、だからめっちゃ数学ができる中学生が、その数学をトリックにしたその犯罪とかを読み解く、なんかこうコミカルな推理小説みたいな感じなんだけれども、うん、なんかコミカライズも確かされてましたけれどもね、結構前にね、はい、とかさは普通にあるんだよね。あと書店ガールとかは俺結局ね、7巻まで全部小説は読みましたから、はい、いいかなと思うんだけど、そう、だからそう、あとメンタリストの大吾とかも好きですけどね、はい。今読書メーター自分で振り返ってみて、 P と JK 読んでる俺。そういえば読んでたな、途中まで。 P と JK をさ、そう、読んだ方がいい本は何ですかって言われて、そうだな、 P と JK かなとかっていうふうには口が滑っても言えないというかね、はい、いう感じですけれども、あ、別に僕警察官ではないですけど、はい、いやだからさ、そう、なんかね、別に人に伝え、人におすすめするために読書してるわけじゃないんだけど、だからせめてさ、人におすすめするときに、ああそういう本っていいですねっていうふうになりたい。別にね、本屋さんやってるわけじゃないからね、この方はきっとって、こういう年齢でって、こういう世代のこういう趣味をお持ちの方だから、きっとこういう本がハマるだろうなっていう、なんていうか、こうなんかこうブックマイスター的な感じになるつもりはなくて、あくまでもそのね、僕が好きな本だったり、僕が読んできた本の中でいいって思うものを紹介してあげればいいと思うから、そう、だから僕の中ではその聞いてくれた方が、あ、この方にはこういうの読んでほしいなっていうか、きっと読める人だろうなっていうところで、エバーグリーンとマーク・ピーターセンの日本人の英語と斉藤隆の読書力を一応言ったっていうだけで、これが人が変わったらこの本読んでみなっていうのは絶対変わるんですけど、そこはその人の、どういう性格とかっていうところも見て判断はもちろんするんだけど、それでも僕はエバーグリーンに関してはね、エバーグリーンはね、もっとヒットしてよかったと思ってるぐらい、俺はね、もうなんかな、ドストライク、最初から最後までなんかその世界っていうか、その主人公の気持ちにすっげーなれる作品でね、そう、だからね、ぜひ読んでっていう風に、そう、この番組でも逐一言っていくことにはなると思いますけど、はい、ということで、引っ越しの話がきっかけなんだけどね、はい、で、まあその方にはそういう風に言って、ありがとうございます、菊野さんがそういう風に言ってくれるんだったら全部読みますで、感想も言いますみたいな、すげえなっていう風に思ったんだけど、そう、そんなことがありましたって話。はい、じゃあ着々と引っ越しの準備します。